新見南吉作、渡郎さんと牛。1。牛引きの渡郎さんは大変良い牛を持っているとみんなが言っていました。だがそれはよぼよぼの年取った牛で、お尻の肉がこけて落ちて、あばら骨も数えられるほどでした。そして、から車を引いてさえ、じきに舌を出して、苦しそうに息をするのでした。こんな牛のどこがいいものか。わたはバカだ。こんなにならない前に売ってしまって、もっと若い、元気のいいのを買えばよかったんだ。と、次郎左衛門さんは言うのでした。次郎左衛門さんは若い頃東京にいて、新聞の配達夫をしたり、外国人の宣教師の家で下男をしたりして、様々苦労した末、理屈が好きで仕事が嫌いになって村に戻ったという人でありました。しかし、次郎左衛門さんがそう言っても、渡郎さんのよぼよぼ牛は、渡郎さんにとっては大層良い牛でありました。どういうわけなのでしょうか。人間には誰しも癖があります。渡郎さんにも一つ悪い癖があって、渡郎さんはそれを言われると、いつも恐れ入って頭をかき、ついでに背中のかゆいところまでかくのですが、それというのは、お酒を飲むことでありました。村から町へ行く途中、道端に大きい松が一本あり、その陰に茶店が一軒ありました。ちょうどうまい具合に、松の木が一本と茶店が一軒並んであるということが、渡郎さんにはよくなかったのです。というのは、松の木というものは、牛をつないでおくによいもので、茶店というものは、お酒の好きな人がちょっと一服するによいものだからです。そこで渡郎さんは、そこを通りかかると、つい牛を松につないで、ふらふらと茶店に入って、ちょっと一服してしまうのでした。ちょっと一服のつもりで、渡郎さんは茶店に入るのです。けれど、酒を飲んでいるうちに、人間の考えはよく変わってしまうものです。もうちょっと、もうちょっと、と思って、1時間くらいじき過ごしてしまいます。すると、ちょうど日暮れになりますから、まあ、こうなりゃ月が出るまで待っていいよ。暗い道を帰るよりましだから、と、また座り直してしまいます。本当に、そのうち月が出ます。野原は、菜の花の咲いている時分にしろ、稲の苗の植わった時分にしろ、月が出れば明るくて美しいものです。しかし、月が出ても出なくても、もう渡郎さんにはどうでもいいことです。というのは、渡郎さんはその頃までにひどく酔っ払ってしまうので、目などはっきり開けてはいられないからです。それが証拠に、渡郎さんは牛と松の木の区別がつかないのです。ですから、松の木に巻きつけた綱を探すつもりで、牛の腹をいつまでも撫で回したりします。仕方がないので茶屋のおよしばあさんが手綱を解いてやります。その上およしばあさんは小田原ちょうちんに火をともして牛舎の台の後ろに吊るしてやります。何しろ酒飲みは平気で人に世話をさせるものです。渡郎さんはおよしばあさんに世話をさせるばかりではありません。これから牛のお世話になるのです。二三丁も歩くと、渡郎さんは、夜道はこうも遠いものか、と考え始めるのです。そして、手綱を牛の角に引っ掛けておいて、自分は車の上に這い上がります。こうすれば、もう夜道がどんなに遠くても、渡郎さんには構わないわけです。ただ眠っている間に車から転げ落ちないように、荷を縛り付ける綱を輪にして自分の顎に引っ掛けておくことを 忘れてはいけないのです。目が覚めると、渡郎さんは自分の家の庭に来ています。牛がちゃんと道を知っていて、家へ戻ってきてくれるのです。こんなことはたびたびありました。いっぺんも牛は道を間違えて、渡郎さんを海の方へ連れて行ったり、知らない村の方へ引いて行ったことはなかったのです。だから渡郎さんにとってこの牛は、こんなよぼよぼのみすぼらしい牛ではありましたが、大変役に立つ良い牛でありました。もし次郎左衛門さんの勧めに従って、この牛を売って若い元気な牛と変えたとしたら、今度渡郎さんが酔っ払うとき、どこで目が覚めるか分かったものではありません。十里先の名古屋の町の真ん中で酔いから覚めるかもしれません。それとも、この半島の端の海に臨んだ崖っぷちの上で目が覚め、びっくりするようなことになるかもしれません。何しろ若い牛は元気がいいので、一晩のうちに十里くらいは歩くでしょうから。渡郎さんはいい牛を持っている、とみんなは言っていました。まるで気がよく聞いて親切なおかみさんのような、と言っていました。2。ところで、渡郎さんのおかみさんのことです。渡郎さんは、おかみさんについて悲しい思い出がありました。渡郎さんも若かったとき、人並みにお嫁さんをもらいました。今まで年取っためっかちのお母さんと二人きりの寂しい生活をしていましたので、若いお嫁さんが来ると、渡郎さんの家は毎日がお祭りのように明るく楽しくなりました。美しくてまめまめしく働くお嫁さんなので、渡郎さんもめっかちのお母さんも喜んでいました。けれど、渡郎さんは、ある日、おかしなことに目をつけました。それは、ご飯を家中三人で食べるとき、お嫁さんがいつも、顔を横に向けて、壁の方を見ていることでありました。渡郎さんは、10日間、それを黙って見ていました。お嫁さんは相変わらず、壁の方に顔を向けて、ご飯を食べるのでありました。とうとう渡郎さんは我慢ができなくなって聞きました。お前は首をそういうふうにねじ向けておかないと、ご飯が喉を通っていかないのかや？それとも、うちの壁に何か変わったことでもあるのかや？するとお嫁さんは何も答えないで、箸を持った手を膝の上に置いたまま、うつむいてしまいました。後で二人きりになったとき、お嫁さんは小さな声で渡郎さんに告げました。私は、お母さんの潰れた方の目を見ると、気持ちが悪くなるのです。潰れて赤い肉が見えているでしょ？あれを見ては、ご飯が喉を通らないので、横を向いているのです。そうか。だがお母さんは、遊んでいて目をつぶしたのじゃないぞや。田の草を取っていて、稲の葉先でついたのがもとで、あの目をつぶしたのだぞや。と、渡郎さんは言いました。私は、どういうもんか、あのつぶれた目の、赤い肉の色を見ると気持ちが悪くなるのです。とお嫁さんはまた言うのでした。だがお母さんは稲でついて目をつぶしたのだぞや。そんなにしてわしを育ててくれたのだぞや。でも私はあのつぶれた目を見ていてはご飯が喉を通りません。渡郎さんはお母さんと二人きりになったとき、お母さんに話しました。お千代は、 お母さんの潰れた方の目を見ていると気持ちが悪くてご飯が喉を通らんそうです。それを聞くと、年取ったお母さんは豆を叩くのをやめて、しばらく悲しげな顔をしていました。そして言いました。そりゃあ、もっともじゃ。こんな方を見ていちゃ、若い者には気持ちがよくあるまい。わしは前から、嫁子が来たら、お前たちの邪魔にならぬように、どこかへ奉公に出ようと思っていたのだよ。それじゃあ、明日からマスハンさんのところへ奉公に行こう。あそこじゃ、飯炊きばあさんが欲しいそうだから。次の日、年取ったお母さんは、少しの荷物を風呂敷包みにして、膝刈りにコウモリ傘をさして、家を出て行きました。角先の燃えるように咲き盛っているツツジの間を通って行ってしまいました。畑の垣根を直しながら、渡郎さんはお母さんを見送っていました。お母さんが見えなくなると、ツツジの赤が渡郎さんの目にしみました。渡郎さんは泣けてきました。こんな年取ったお母さんを今また奉公させに、よその家にやってよいものでしょうか。せっせと働いて苦労をし続けて、一人息子の渡郎さんを育ててくれたお母さんを。渡郎さんは縄切りを持ったまま飛んでいって、お母さんの手をつかむと、黙ってぐんぐん家へ引っ張ってきました。おい、おい、落ちよ!と渡郎さんを呼びました。お嫁さんは台所から手を拭きながら出てきました。お前は近いうちに里へ一遍帰りたい用があると言っていたな。
はい。
それじゃあ、今日、今から行きなさい。お嫁さんは自分の生まれた家に久しぶりに帰ることができるので、嬉しくてたまりませんでした。早速良い着物に変えました。里にはタケノコがなかったな。タケノコを持って行きなさい。フキもたくさん持って行きなさい。と渡郎さんは言いました。お嫁さんはたくさんのお土産を抱え込んで、戸口を出て言いました。それじゃあ、行ってまいります。
ああ、行けや。
と渡郎さんは言いました。そうして、もうここへ来なくてもよいぞや。お嫁さんはびっくりしました。しかし、いくらお嫁さんがびっくりしたところで、渡郎さんの心はもう変わりませんでした。こうして、渡郎さんはお嫁さんと別れてしまいました。その後、あちこちからお嫁さんの話はありましたが、渡郎さんはもうもらいませんでした。時々、もういっぺんもらってみようかと思うこともありましたが、壁を見ると、やっぱりよそうと考えが変わるのでした。しかし、お嫁さんをもらわない渡郎さんは、一つ残念なことがありました。それは、子供がないということです。お母さんは年をとって、だんだん小さくなっていきます。渡郎さんも、今は男盛りですが、やがておじいさんになってしまうのです。牛もそのうちには、もっと尻が痩せ、あばら骨が六木のように現れ、ついには死ぬのです。そうすると、渡郎さんの家は滅びてしまいます。お嫁さんはいらないが、子供が欲しいと、よく渡郎さんは考えるのでありました。3。人間は他の人間からお世話になるとお礼をします。けれど、 牛や馬からお世話になった時にはあまりいたしません。お礼をしなくても牛や馬は別段文句を言わないからであります。だがこれは不公平ないけないやり方であると渡郎さんは思っていました。何かよぼよぼの牛の大層喜ぶようなことをして日頃お世話になっているお礼にしたいものだと考えていました。するとそういう良い折がやってきました。百姓ばかりの村には本当に平和な金色の夕暮れを恵まれることがありますが、それはそんな春の夕暮れでありました。出揃ってヤギ小屋の窓を隠している大麦の穂の上に柔らかに夕日の光が流れておりました。渡郎さんはよぼよぼ牛に車を引かせて町へ行く途中でした。渡郎さんはいつも機嫌がいいのですが、今日はまた一段と晴れやかな顔をしていました。酒だるを積んでいたからであります。酒だるを隣村の酒屋から町の巣屋まで届けるように頼まれたのです。その中にはお酒の檻が詰まっていました。檻というのはお酒を作るとき、樽の底にたまる乳色の濁ったものであります。酒だるは揺れるたびに、ドッボーン、ドッボーンと重たい音を立てました。そして静かな百姓の村の日暮れにお酒の匂いを振りまいていきました。渡郎さんは晴れやかな顔をしながら、いつもこういう荷物を頼まれたいものだ。音を聞いているだけでシャバの苦しみを忘れる、などと考えていました。すると突然、ボンと音がしました。見ると、一つの樽の鏡板が飛んでしまい、ちょうど車が坂にかかって傾いていたので、白い檻が滝のように流れ出していました。こりゃこりゃと渡郎さんは言いましたが、もうどうしようもありませんでした。檻は地面にこぼれ、くぼんだところにたまって、一層プンプンと良い匂いをさせました。匂いを嗅いで、酒好きの百姓や年寄りが集まってきました。村の外れに住んでいるおとぎばあさんまでやってきたところを見ると、檻の匂いは五丁も流れていったに違いありません。みんなが集まってきたとき、渡郎さんは車の周りをうろうろしていました。こりゃ、俺の罪じゃない。檻というやつは、ゆすられると増えるもんだ。牛舎でごとごとゆすられてくるうちに増えたんだ。それにこののくとい陽気だから余計増えたんだ。と、渡郎さんは旦那にする言い訳を村の人々に向かって言いました。そうだそうだ。と、人々は相槌を打ちながら、道にたまったたくさんの檻を眺めて喉を鳴らしました。さて、こりゃ、どうしたものぞい。ほっときゃ、土が吸ってしまうが。と、年取った百姓が、わらすべを檻に浸しては、しゃぶりながら言いました。ほんとに、ほっとけば土が吸ってしまう。とみんなが思いました。そのとき、渡郎さんがいいことを思いついたのでした。渡郎さんは、牛を首輝から離しました。そして、こぼれた檻のところに連れて行きました。そら、舐めろ。牛は檻の上に首を下げて、しばらくじっとしていました。それは、匂いを嗅いで、これはうまいものか、まずいものか、と判断しているように見えました。見ている百姓たちも、息を殺して、牛は酒を飲むか飲まぬかと考えていました。牛は舌を出してペロリと一舐めやりました。そしてまたちょっと動かずにいました。口の中でその味をよく調べているに違いありません。 見ている百姓たちはあまり息を殺していたので、胸が苦しくなったほどでありました。牛はまたペロリと舐めました。そしてあとはペロリペロリと舐め、おまけにふうふうという鼻息まで加わったので、大層忙しくなりました。牛というもな、酒の好きな獣と見えるな、と村人の一人がため息まじりに言いました。他の者たちは自分が牛でないことを大層残念に思いました。渡郎さんは牛がおいしそうに檻をなめるのを喜んで見ていました。おうよ、食べろ食べろ。いつもお前の世話になっておるで、お礼をせにゃならんと思っておったのだ。だが、お前が酒好きとは知らなかったのだ。牛は手前の檻がなくなると、一足進んで向こうの檻をなめました。牛ってもな、大酒くらいだな、と村人の一人が欲しいもののもらえなかった子供のように投げやりに言いました。いくらでもええだけ食べろ、と渡郎さんは牛の背中をなでながら言いました。酔うまで食べろ。酔ってもええぞ。今日は俺が世話してやるで。今日こそ一生に一遍のご恩返しだ。ついに牛は檻をなめてしまい、土だけが残りました。もうあたりは薄暗くなっていました。渡郎さんはまた牛をくびきにつけました。青い夕影が流れて、そこらの垣根の木いちごの花だけが白く浮いている道を、腹いっぱい食べた牛と、日頃のご恩を返したつもりの渡郎さんが、共に満足を覚えながら、のろのろと行きました。4。さて、渡郎さんも、今日だけは自分がお酒を飲むのをよそうと決心していました。渡郎さんの意見では、牛が飲んだ上に牛飼いまでが飲むのはだらしのないことであったのです。しかし、それなら渡郎さんは、帰り道を一本松と茶屋の前にとってはならなかったのです。少し回り道だけれど、焼き場の方の寂しい道を行けばよかったのです。だが渡郎さんは、なあに、今日は大丈夫だ、と思いました。俺にだって、わきまえというものがあるさ、と独り言を言いました。そして、一本松と茶屋の前を通りかかりました。酒飲みの考えは、酒の近くへ来るとよく変わるものであります。渡郎さんも、茶屋の前まで来ると、自分の石のように固かった決心が、豆腐のようにもろく崩れていくのを覚えました。実は渡郎さんも、牛に酒の檻を舐めさせているとき、自分も喉から手の出るほど飲みたかったのを抑えていたのでした。その欲望が、茶屋の前で急に頭を持ち上げてきました。ちょっと一服するくらいいいだろう。と、渡郎さんは手綱を松の太い幹に巻きつけながら言いました。牛はいつものようにおとなしくしていました。そして渡郎さんは茶店に手をこすりながら入っていきました。いつもの通りでした。もうちょっと、もうちょっと、と言っているうちに、時間は過ぎていきました。とっくりの数も増えていきました。茶屋のおよしばあさんがいろいろ渡郎さんの世話を焼いて、松から手綱を解いてくれたり、小田原ちょうちんに火を灯してくれたのも、いつもの通りでした。ただ、牛が地べたの上に寝そべっていたことだけが、いつもと違っていました。 およしばあさんはそうとは知らなかったので、もう少しで牛につまずくところでした。わたろうさんは、坊よ、起きろ、と言いました。牛は、ふぅーっと太い長い鼻息で答えただけで、起きようとしませんでした。坊よ、腹でも痛えか？起きろ、と言って、渡郎さんは手綱でぐいっと引っ張りました。牛はのろのろと物上に体を動かして、まず尻の方を起こしました。前足は二つに折って地についたままでしばらくいて、大きい鼻息を立て続けにするのでした。
あら、嫌だよ、この牛は。
鍛冶屋の不意語のように、ふうふう言うんだもの。と、およしばあさんは言いました。まるで酔いどれみたいだよ。その言葉で、わたろうさんは、ようやく牛もたくさん飲んだことを思い出しました。そこでおかしくなって、ゲラゲラ笑って言いました。
それにちげえねえ。
やっとのことで牛が前足を立てると、わたろうさんは、いよいよ家に向かって出発しました。いつも茶屋のおよしばあさんは、わたろうさんが出発してからかなり長い間、わたろうさんの車の輪が縄手道の上に立てるカラカラという音を聞いたものでした。それがその日はじき聞こえなくなってしまいました。変だとは思いましたが、ばあさんはあまり気にも留めませんでした。何しろ牛飼いと牛と両方が酔っ払っているのですから、どこへ行くのやら何をするのやら分かったもんじゃないからです。5、渡郎さんの年取ったお母さんはブイブイと糸繰り車を回しては片目で柱時計を見上げ見上げ、夜遅くまで待っていました。そのうちに、年取ってすすびた柱時計は、しばらくぜーぜーと、喘息持ちのおじいさんのように喉を鳴らしていてから、長い間かかって、11時を打ったのでありました。いつも11時が打つ頃には、外に車の音がきっとしてくるのでした。今夜はどうしたことだろう、とお母さんは思いました。10分過ぎました。まだ車の音が聞こえてきません。お母さんは心配になって、膝から綿くずを払い落としながら、門口に出てみました。良い月夜で、寝静まった家々の屋根の瓦が濡れて光っていました。道はほの白く浮かび上がり、遠くまで見えていました。けれど遠くには、渡郎さんの車の影はありませんでした。渡郎さんが夜、家に帰らなかったことといえば、今までにほんの数えるほどしかありませんでした。お母さんは、どんな時に渡郎さんがよそで泊まったか、ちゃんと覚えていました。渡郎さんが小学生だった頃、学校から伊勢参宮をした時二晩。それから渡郎さんが若い種であった頃、吉野山へ村の若い者たちと一緒に行った時が五晩。そしてやはり若い種であった頃、毎年村の祭りの夜、一晩ずつ出汁の四番をしに行ったものでした。その他に、渡郎さんが家を空けてよそで泊まってきたことは、でもなかったのです。そこでお母さんはだんだん心配になってきました。11時が20分経ちました。まだ渡郎さんは帰ってきません。お母さんはとうとう決心しました。駐在所のおまわりさんのところへ相談に行ったのでした。おまわりさんの柴田さんは何か事件でも起こったかと、電灯の下で慌てて黒いズボンを履き、 サーベルを腰に吊るしながら降りてきました。しかし柴田さんは話を聞いて少し張り合いが抜けました。そりゃまた綿さんが一杯やったんだろう、と言いました。
でも、こげなこと、いっぺんもございませんもの。あれに限って、いくら酔っておっても、11時にはちゃんと帰ってきますだがのい。
と、渡郎さんのお母さんは言いました。そして、11時が20分過ぎてもまだ帰ってこないのは、きっと途中で追いはぎにでも捕まったに違いない、と言い張るのでありました。柴田さんは、この収まった御代に追いはぎなどがやたらにいるものではないことを聞かせました。渡郎さんがいつも自分は正体もなく酔って牛に惹かれて帰ってくるのだから、今夜は牛が何かの具合で20〜30分遅れたのだろう。何しろ牛などというものはあまり時間の正確な動物ではないから、とも言うのでした。けれど渡郎さんのお母さんは、自分の考えをいつまでも言い張るので、柴田さんもとうとう根負けしてしまって、よし、それでは捜索することにしよう、と言いました。いつも事件が起こった時には、村の青年団が駐在巡査の応援をすることになっていましたので、柴田さんは青年団の人々に集まってもらいました。まもなく青年団員は、制服を着てゲートルを巻いて棒切りを持って寄ってきました。青年団員ばかりでなく、他の大人や腰の曲がりかかったおじいさんまでやってきました。実はこのような夜中に人が消えたというような事件は、この村にはもう何十年もなかったのでした。この前、青年団が柴田さんの応援をしたのは、西山のふもとのわら小屋に草焼きの火が移った時のことで、事件は大層簡単でした。しかし、今度の事件は、これはなかなか難しいのです。一体、どうして捜索を始めたらいいでしょう。すると、富鉄さんという大きい花のおじいさんが、いいことを思い出してくれました。それは、今から40年くらい前、村の一門商い屋が酒谷まで油菓子の仕入れに行った帰り、六貫山の狐に化かされて迷子になったという事件でありました。その時、村の人々は鐘や太鼓を鳴らして山や谷を探して歩き、ついに泉谷の泉の中で桃引きを頭にかむってガツガツ震えながら、これはええ湯じゃ。ええ加減じゃ、と言っている一門商い屋を見つけ出すことができたのでありました。富鉄じいさんはこの話をよく知っていて、細かく説明しましたが、それもそのはずで、狐に化かされたのは自分のことだったのです。富鉄さんの話を聞いてみれば、狐に化かされるということもありそうに思えました。六貫山では今でもよく狐のちらりと走りすぎるのが見られますし、村の中でだって寒い冬の夜更けにはムジナの声が聞けるのですから。また、たとえ狐やムジナに化かされないにしても、酔っている人間というものは化かされている人間とあまり違わないというわけです。そこでみんなは鳴り物を持ってきました。金はお寺で借りてきました。お葬式の出る時刻を知らせて回るときに叩くあの金です。太鼓は四番が火の用心と言ってはドンと叩くあの寝ぼけたような音の太鼓です。元吉野山参りの先達を何遍もやった亀菊さんは久しぶりに鳴らしてやろうというので、宝蔵蔵からホラ貝を取り出してきました。しかし、一吹き吹いてみて、驚いたことにもうそのホラ貝は、シューシューという音を立てるばかりで、なりませんでした。こりゃ、ひびが入っただかや、と 亀菊さんは言いましたが、息子の亀徳さんが吹いたら、そのホラガイは良い音で鳴ったのです。そこで亀菊さんは、自分が年を取ったことがよくわかりました。そして、年を取ることはアホらしいことである、と思ったのでありました。青年団のラッパ手、林平さんは、月の光でもピカピカ光る良いラッパを持ってきました。こいつなら三里ぐらいは聞こえるだろう、と林平さんは心の中で得意でした。そして男たちは手に手に提灯を持って山に入っていきました。鐘や太鼓は叩かれ、ホラガイも吹かれました。林平さんはラッパをどんな節で吹こうか迷いました。しかし、狐に化かされた人間と牛を探すのには、こういう節はどれもぴったりしないような気がしましたので、しまいにはただ、プー、プーと節なしで吹きました。すると、けなすことの好きな亀菊さんが、まるで象のおならみてえだ、と言いましたので、林平さんは気を悪くしました。こんなことを言っても亀菊さんは、実際に象のおならを聞いたことなど、ありはしなかったのです。みんなはあちらこちらと探し回りましたが、同じ谷に何度も降りたり、同じ藪に何度も入ったり、同じ池を何度も巡ったりしました。これではまるで自分たちが狐に化かされているみたいだ、などと思いながら、みんなは十遍目にまた、同じ息をぐるりと回りました。もうだいぶんくたびれていて、ホラガイやラッパはもうなりませんでした。時々寝ぼけたような音で太鼓が鳴るだけでした。さて、こんなにして探しましたが、渡郎さんと牛は見つからなかったのです。それどころか、みんなのうちで二人の人が、どこかへはぐれていってしまったことがわかりました。いやはやです。これではいつまで探していても無駄なばかりか、かえって損というものです。もう池の主が鈍く光っていました。その時、池の向こうの藪で、年取ったウグイスが静かに鳴きましたので、みんなは、やれ朝になったかと思いました。そこで村に帰りました。6。村の人たちはよっぴて寝なかった上に山の中を歩き回ったので大変くたびれて村に帰ってきました。そしてひとまず駐在所の前に来たのですが、もう立っているのが物憂いので道端の草を敷いてみんな座ってしまいました。すると西の方の学校の裏道を牛舎が一台やってきました。もう仕事に行くのかとみんなはぼんやりした目で見ていました。牛舎が駐在所の前を通るとき乗っていた男が、おいお前ら朝早いの、今日は道不審でもするかえ？と言いました。見たことのある男だと思ってみんながよく見ると、それが渡郎さんだったのです。なんだやい、俺たちはお前を探して夜中山ん中を歩いておったんだぞい、と亀菊さんが言いました。ほうかい、そいつはご苦労だったのう、と言って渡郎さんは牛舎から降りもせずに家の方に行ってしまいました。なんのことか、と村人たちは開いた口が塞がりませんでした。こんなことなら大騒ぎして山の中を探し回るなどしなくてもよかったのです。これは渡郎さんをみんなで叱りつけてやらねばならないと年寄り連中は言いました。それでないと癖になるからというのでした。そこでみんなは眠い目をこすりながら渡郎さんの家に詰めかけていきました。渡郎さんは庭でよぼよぼ牛をくびきから外して、たらいに水を汲んで飲ませていました。 やい、わた。と、村で利口門の次郎左衛門さんが言いかけました。お主は、村中の門にえらい迷惑をかけたが、知っとるかや？俺たち村の門は、夕べ一眠りもせんで、山から谷から畑から野まで駆けずり回って、お主を探したのだが、お主はそれに対して黙っておってええだかや？これでは次郎左衛門さんも捜索隊に入っていたように聞こえますが、本当はついさっきまで家で寝ていたのです。渡郎さんは次郎左衛門さんの言葉を聞くとびっくりしました。大層村の人たちにすまないと思いましたので、そいつはすまなかったのーと13遍も言って、その度に頭をかいたり背中をかいたりしました。そして、牛も自分も酔ってしまったので、こんなことになってしまった、と説明しました。村の人たちはいい人ばかりなので、じきに腹が収まりました。そこで今度はいろいろ渡郎さんに聞き始めました。渡さん、それで今までどこをうろついていただい？と亀徳さんが聞きました。渡郎さんは首をかしげて、どこだかはっきりしねえだ。右へ傾いたり、左へ傾いたり、高いところに登ったり、低いところに降りたりしたことを覚えているだけでのう、と答えました。それで無頭で歩いとったのか？とおまわりさんの柴田さんは聞きました。無頭じゃございません。ここに小田原ちょうちんがつけてありますに、ご覧くだせえ。と言って、渡郎さんは牛舎の下へ頭を突っ込みました。ところが小田原ちょうちんは上半分しか残っていませんでした。どうやら水で濡れたため、髪が破れて、コイルのように巻いてあった骨がだらりと伸び、それが途中で何かに引っかかってちぎれてしまったらしいのです。水に濡れたので、こんなになっちめえました。と、渡郎さんは、ちぎれて半分の小田原ちょうちんを外してみせました。そういえば、牛舎も牛も、渡郎さんの着物もぐっしょり濡れているが、こりゃ、夜露にしてはひどすぎるようだ。と、誰かが言いました。ひょっとすると、どこかの池の中でも通ってきたのじゃねえか？と、亀徳さんが言いました。まさか、そんなことはありません。と渡郎さんは、お母さんがそばにいるので、慌てて打ち消しました。お母さんに心配させたくなかったからです。しかし、渡郎さんがいくら打ち消しても無駄でありました。というのは、渡郎さんの懐から、大きな船と、ゲンゴロウムシと、亀の子が出てきたからであります。こういうものは池にしかいないものです。してみると渡郎さんの牛舎はどこかの池の中を通ってきたのです。この黄色い花は何だろう？とまた誰かが言いました。見るとヨボウボウシの前足の爪の割れ目に黄色い花が一房挟まっておりました。蓮魚の花とも違うようだ。この辺じゃ一向見ねえ花だなあ、と一人が言いました。そりゃ、エニシダの花だ。エニシダはこの辺にはめったにない。まず、南の方へよりばかり行くと、六冠山のてっぺんに、このエニシダの群がって咲くところがあるげな。そして六冠山の狐は、月のいい晩なんかその陰で、呼吸を引くまでなんかしとるげなが、と、植木職人の安さんが言いました。渡郎さんは仕方がないので、面目ないけんが、どうやらそこへも行ったらしいて、馬鹿に立派な座敷があっての、それが畳も襖も天井もみんな黄色かったてや。そういえば、耳のピンと立った太夫が一人ござって、呼吸を上手に弾いて聞かしてくれたてや。じゃあ、あれが狐だったのかい？ それにしても、どうしてあんな急な山のてっぺんへ牛舎が登ったもんだろう、と村人は不思議がりました。
何しろ申し訳ねえだな、牛も俺も酔っておったで、と渡郎さんは謝るのでした。
さておしまいに、村人たちにも渡郎さんにもどうしてか、わけのわからぬことが一つあったのです。それは、牛舎の上に一つの小さいカゴが乗っていて、その中に花束と丸々太った男の赤ん坊が入っていたことです。どこでどうしてこのカゴを乗せられたのか、渡郎さんはいくら思い出してみようとしても、無駄骨折りでありました。点で覚えがなかったのです。天から授かったのじゃあるめえか、と亀徳さんが言いました。綿さんが日頃から子供が欲しい、女房はいらんが、と言っていたのを天でお聞き届けになって授けてくれたのじゃねえか。綿郎さんは亀徳さんがいいことを言ってくれたので嬉しそうな顔をしました。しかし次郎左衛門さんは、そんな理屈に合わぬ話が今どきあるもんじゃねえ。子供には両親がなけりゃならん、と言いました。また柴田さんはひげをいじりながら、捨て子じゃろう。一遍後から駐在所へ連れてこい。調査書を書いて本所に届けるから、と言いました。その後、渡郎さんは赤ん坊の親たちが現れるのを待っていましたが、ついにそんな人は現れませんでした。そこでその子には、和助という名をつけて自分の子にしました。そして、いっぱい期限の時にはいつもでも、オラが和助は天から授かり物だ。オラと牛が酔っ払った晩に天から授けてくださったのだ、と言いました。すると、利口門の次郎左衛門さんは、そんな理屈に合わん話が今時あるもんか。子供には両親がなきゃならん。酔って歩いているうちに天から子供を授かるようなことなら、世の中に法律はいらないことになる、と難しい理屈を言いました。けれど、渡郎さんは負けていないで、こう言うのでした。世の中は理屈通りにはいかねえよ。いろいろ不思議なことがあるもんさ。さて、この天から授かった子供の和助くんは、それからだんだん大きくなり、小学校では私と同級で、和助くんはいつも級長、私はいつもビリの方でしたが、小学校が済むと和助くんは渡郎さんの後を継いで立派な牛飼いになりました。そして今では渡郎さんはだいぶんおじいさんになりましたが、まだ元気です。お母さんとよぼよぼ牛は、おととし亡くなりました。